それではお時間になりましたので、セッションの方を始めさせていただきたいと思います。本セッションのスピーカーを担当させていただきます、マイクロソフト様からですね、マイクロソフト MVP for データプラットフォームというですね、SQL サーバーも含まれているんですけども、データ製品に関してのアワードの方を受賞させていただいております、小沢と申します。よろしくお願いいたします。でこちらの MVP アワードに関しましては、皆様が受付の時にですね、受け取られているですね、受付キットの中に MVP アワードについてのリーフレットが入っていたかと思いますので、そちらをご参照いただければと思います。本日のセッションですけれども、リソースマネージャーのデプロイメントモデル、こちらをですね、使用して Azure の仮想マシン上にですね、SQL サーバーを動かしていただく際の現時点の最新の情報をお話しさせていただきたいと思います。で、一点注意点になるんですけれども、これはですね、5月時点の情報となりますので、今後ですね、変更される可能性があるということだけご了承いただければと思います。本セッションではですね、今表示しておりますこちらの5つのカテゴリーに分けてですね、最新の情報というのをお伝えさせていただきたいと思います。はじめにですね、 SQL サーバーオン Azure VM、 こちらをですね、ざくっとおさらいさせていただきたいと思います。SQL サーバーをですね、動かすときの方法になりますけれども、例えばまずですね、オンプレミス設置型のサーバーで実行していただく、 Azure のですね、パースのプラットフォームで提供されております SQL データベース、 SQL データウェアハウスをご利用いただく、それとですね、今回お話しさせていただきます IaaS 仮想マシンですね、こちらの上に SQL サーバーをインストールしていただいてご利用いただく、この3つのですね、利用形態が一般的になるかと思います。こちらのですね、実行形態の特徴をですね、こちらに表させていただいたんですけれども、利用者が管理しなくてはいけないもの、 Azure が管理してくれるものの範囲が異なっていることがですね、ご確認いただけるかと思います。で、パースに関しましてはですね、 Azure が管理してくれるものが多い、IaaS に関しましては Azure が管理してくれるところはちょっと少なめになっている形にはなりますけれども、オンプレミスと比較したときはですね、仮想化のレイヤーより下に関しましては Azure が管理してくれますので、設置型のサーバーとですね、比較した場合にはですね、管理するコンポーネントが少なくなっているのが特徴かと思います。で、利用者が管理するコンポーネントというのは多いんですけれども、最新の仕組みを使っていただきますと、構築ですとか運用、この支援の機能がいくつか入っておりますので、管理負荷というのは減らすことができますので、それらについて本セッションでお話しさせていただきたいと思います。右側の図がですね、SQL サーバーの2016、6月にですね、皆さんがご利用いただけるということでもうアナウンスされているかと思いますけれども、そちらのですね、主要なコンポーネントを表した図となっております。仮想マシンに SQL サーバーをインストールしていただく場合にはですね、これらのすべての機能をご利用いただくことができるんですけれども、パースのですね、SQL データベースに関しましては、このコンポーネント中のデータベースのエンジン部分で全ての機能を使うことができませんで、一部機能制約というのは入っているんですけれども、データベースの部分のみがご利用いただける形となっております。ただしですね、昨今クラウドファーストと呼ばれるようにですね、Azure の SQL データベースに関しては常にバージョンアップがされておりますし、新規の機能というのもですね、SQL データベースに最初に実装されることが早くなっておりますので、新しい機能をですね、すぐに使うことができるというようなメリットがあります。で、これはですね、機能面ですが、使えるコンポーネントとの比較となっているんですけども、その他にでもですね、いろいろな比較の単位というのがあるかと思います。こちらに関しましてはですね、この資料はちょうど公開されますので、公開したときにご確認いただければと思います。で、技術情報に関しましてもですね、このクラウド SQL サーバーオプションの選択というのをですね、検索していただければですね、情報を確認することができますので、機能差以外に例えば SLA とかも少し変わっていたりはするんですけれども、どのような違いがあるかというのはこちらからご確認いただければと思います。それではですね、本日のメインのトピックスの一つ目になります構築についてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、SQL サーバーのライセンスに関しましては、こちらに書いております2種類の利用方法がありまして、すぐに SQL サーバーを使いたいといった場合にはですね、Azure 上でもライセンスが付与されている SQL サーバーのイメージがありますので、こちらをご利用していただくのが早いかと思います。で、こちらなんですけれども、すでに SQL サーバーは導入されているんですけれども、OS と SQL サーバーともに英語版がインストールされているイメージとなっております。で、これを日本語に変更することもできますので、一度ですね、英語版で展開していただいてから日本語版に変更するといったことをしていただくと、日本語版でのご利用というのは可能となっております。 もう1点ですね、注意していただきたい内容といたしましては、SQL サーバーのすべての機能がインストールされた状態というのが初期状態となっております。ですので、データベースをだけを使いたいといった場合にはですね、PI 系の機能不要になりますので、そういったものはですね、サービスを停止しておいていただけますと、余計なですね、リソースの使用というのを抑えることができるかと思います。現状ですね、ご利用いただける SQL サーバーのイメージに関してはこのような内容となっておりまして、直近ですとエクスプレスエディションというのもですね、すぐに使えるような環境でですね、提供の方が始まっております。でこちらはですね、日本語で使う場合にはどうすればいいかというようなですね、大まかな手順を書かせていただきましたので、日本語側をですね、するときにはこちらの内容というのをご確認いただければなと思います。本日ポイントになりますのはこちらの6番目の内容となっておりまして、日本語版にするときはですね、再インストール SQL サーバーをしていただく必要があるんですけれども、いくつかの設定がクリアされます。クリアされる設定に関しましてね、本日お話しさせていただきますけれども、再インストールすることによってちょっとですね、ポータルから設定した内容というのが一部なくなっている可能性がありますので、ここだけは注意点として押さえておいていただければなと思います。ですね、今回はですね、ポータルから SQL サーバーのイメージを構築するという流れでお話をさせていただきます。現状のですね、ポータルから SQL サーバーのイメージをデプロイしていただくときにはですね、こちらに書いております4種類の設定というのができるようになっておりますので、これらをですね、一つ一つご説明させていただきたいと思います。はじめがですね、ディスクの種類というのを選択することができるようになっております。こちらに関してはですね、Azure のスタンダードストレージを使うか、ブロブストレージを、スタンダードかプレミアム使うかという選択になるんですけれども、プレミアムを選択していただいた場合はですね、次のスライドでお話しさせていただくストレージの構成という設定を使うことができます。でこちらでですね、選択していただいたストレージ上にですね、OS のディスクとデータのディスクが作成される形となっております。で現状ですね、ポータルから SQL サーバーのイメージをデプロイしていただいた場合には1本必ずデータディスクが接続された状態でデプロイが行われております。でそちらのデータディスクがですね、ユーザーデータベースを作成した際のデフォルトの保存先として指定される形となっております。でこのデフォルトの保存先というのがですね、実はレジストリに格納されておりまして、アンインストールすると消えてしまうんですね。ですので、日本語版を再インストールされた場合はですね、デフォルトのデータベースの保存先というのはまた再設定していただく必要が出てきます。またですね、システムデータベースに関してもですね、OS のディスクに入った状態となっておりますので、TempDB などは負荷が高いデータベースになりますので、これはですね、データディスクへの移動というのをご検討いただくとよろしいかなと思います。移動の方法に関しましては、技術情報出ておりますので、こちらを参照していただければと思います。次にですね、プレミアムストレージを選択した場合のストレージの構成になるんですけれども、こちらですね、 IOPS スループットストレージサイズというものをですね、設定選択することができるようになっております。失礼しました。こちらですね、でこれはですね、それぞれ の IOPS かスループットを選択していただきますと、それにですね、必要となるディスクの本数というのを自動的にですね、接続した状態でデプロイしてくれるものになります。例えば 4TB のディスク、データの領域が欲しいといったときは、データディスクを4本追加した状態でデプロイがされまして、その4本がですね、OS の記憶域スペースという機能を使ってストライプした状態で展開が行われます。ですね、またですね、ストレージのですね、最適化というものがこちらにあるんですけれども、全般をですね、選択していただいた場合は特に設定の方は行われないんですけれども、トランザクション処理ですとかデータウェアハウスを選択していただいた場合にはですね、 SQL サーバーの内部の動作を変えるトレースフラグというのが設定が行われます。で設定されるトレースフラグに関しては右上に書かせていただいているんですけれども、こちらもですね、レジストリに入っている内容になりまして、再インストールすると消えてしまいます。ですので、トランザクション処理を選択してデプロイして日本語版で再インストールしようとすると消えてしまっていますので、こちらをですね、選択していただいた場合というのは、再インストール時は再設定が必要と思っていただければと思います。トレースフラグの再設定についても検索サイトで検索していただければ出ますので、こういった設定があるというのだけ本日は覚えておいていただければと思います。で次のですね、SQL サーバーの基本設定に関しましては、これはもう本当に書いてある内容となります。接続に関しましては Azure のネットワークセキュリティグループですとか Firewall、 ポートに関しては SQL サーバーが使用するポート、 SQL 認証に関しましては SQL サーバー認証を有効にした状態でデプロイをするというものになっております。で SQL 認証の場合はですね、ログイン名の指定というのがあるんですけども、これは SQL サーバー認証のですね、 あの管理者ユーザーとしてデフォルトで作られるようなアカウントの設定をしていただく形となっております。でこの他にもですね、いろいろあるんですけど、ちょっと本日すべてお話しできませんので、参考となるですね、技術文章の方だけお伝えさせていただきたいと思います。このベストプラクティスという情報がありますので、他にもですね、いろいろ設定できる余地があります。それらに関しましては、こちらの技術情報を参考にしていただければと思います。でいくつかですね、記憶域スペースの設定に関してはパワーシェルで実行するものがあるんですけども、これもですね、あの後日公開する資料にはパワーシェルのコマンド載せておきますので、そちらをご利用いただければと思います。次にですね、イアースエージェント拡張機能という SQL サーバー向けのものがですね、提供されておりまして、これはですね、構築や運用を支援してするためのですね、エクステンションとなっております。機能に関してはこちらの3つ機能があるんですけれども、SQL サーバーのバージョンですとかエディションによって使える機能が変わってくるというのだけ覚えておいていただければと思います。で現状ですね、ポータルからイメージを展開していただいた場合には、このエクステンションは自動的にインストールされた状態で展開が行われます。ただしですね、パワーシェルですとかも独自の ARM テンプレートで SQL サーバーのイメージを展開されているような場合はですね、パワーシェルのコマンドレットで追加したり、ARM テンプレート自体にですね、このイアースエクステンションを入れてくださいという定義も追加することができますので、独自の展開に関してもですね、こちらは組み込んでいただくことは可能です。ただ1点注意していただきたいのが、シングルインスタンスと規定のインスタンスでの環境でしか動作しない機能というのがありますので、マルチインスタンスですとか名前付けインスタンスの SQL サーバーではこれらの機能をですね、一部使えなくなっているものがありますのでご注意ください。でこれに関しては実態はですね、サービスなっておりまして、SQL サーバーを再インストールした際にはですね、このサービスが SQL サーバーにログインできなくなってしまいますので、このようなですね、クエリを実行していただくことでサービスがですね、SQL サーバーにログインできるようになりますので、再インストールした際のですね、必要な作業として覚えておいていただければと思います。で次ですね、実際の機能について入らせていただきたいと思いますけども、まず1つ目の機能が自動修正になります。これはですね、メンテナンスウィンドウを設定することができまして、まあ、何曜日の何時から、何時に始まって何時までメンテナンスウィンドウにしますということを決められるんですけども、その中でですね、Windows の更新プログラムの適用が実施されます。で再起動必要な場合はメンテナンスウィンドウ内で再起動が行われます。でこの時の時間なんですけども、サーバーのローカルタイムになりますので、UTC のところではですね、設定は行わないようにしておいてください。サーバーに設定しているロケーションで実行が行われます。でもう1点ですね、この自動修正の機能で押さえておいていただきたい内容としましては、OS 以外の更新プログラムもですね、適用される設定になります。で、SQL サーバーに関しましては、たまにですね、重要なセキュリティの問題があった場合には、更新プログラムが Windows アップデート経由で落ちてくることがありますので、Windows のですね、更新プログラムも適用される可能性があるというのを覚えておいていただければと思います。次が自動バックアップの機能になるんですけれども、これはですね、ユーザーのデータベースを Azure 上に自動的にバックアップするための機能となっております。機能の実態に関しては、エクステンション固有のものではなくてですね、SQL サーバー2014に含まれている管理対象バックアップという機能がですね、設定される形となっておりますので、実態はですね、SQL サーバーの機能が使われております。で、バックアップの暗号化もすることできますので、暗号化した場合はですね、Azure ストレージ上に暗号化に使った証明書というのもバックアップが取られる形となっています。で、1点ですね、気をつけていただきたい内容が、2014のですね、この機能に関しましては、ユーザーデータベースのみが取得されます。システムデータベースに関しては取得されていませんので、システム DB のバックアップに関しては別途ご検討いただく必要が出てきます。2016になるとここもですね、改善はされているんですけども、このちょっと自動バックアップの機能との連携がまだ2016で実装されていないためですね、2014で使う場合にはこのような制約があるというのを覚えておいていただければと思います。最後がですね、キーボルトの統合になるんですけども、これはですね、SQL サーバーの暗号化のですね、暗号化キーをですね、Azure キーボルトというキーを格納するようなサービスに登録をしておいて、そこを連携可能にする機能となっております。で、実際ですね、キーの登録などはですね、手動でやっていただく必要がありまして、構成要素としてはですね、こちらの図のような構成要素になっているんですね。で、今回のですね、イアースの拡張の機能でやってくれるのはですね、この中のですね、赤線の部分だけになりますので、Azure AD の設定ですとか、暗号化鍵の設定、あとはですね、実際にその暗号化鍵を使いますよといった設定に関しては手動で 実施していただく必要がある形となっております。でですね、こちらのですね、今まで今お話しさせていただいたんですけども、こういった展開に関してはですね、ARM のテンプレートの機能を使っておりますので、ARM テンプレートの内容をですね、確認していただくと、該当の部分だけ切り抜いていただければですね、独自のデプロイにもですね、組み込んでいただくことができますので、一度ですね、このリソースグループですね、中にすべての設定というのがありますので、そのデプロイですね、一回 SQL サーバーの入っているイメージを展開していただいて、そのリソースグループのすべての設定、デプロイやっていただきますと、その時に使われたテンプレートを見ることができますので、どういうふうなですね、展開が行われているかを確認されたい場合はですね、そちらから一度ご確認されるとよろしいかと思います。ではですね、次のトピックになりますパフォーマンスについてお話をさせていただきたいと思います。でパフォーマンスですね、まず最初に情報の取得のですね、追加の機能をお話しさせていただきたいと思いますけれども、現状はですね、診断からですね、SQL メトリックというのを取得できるようになっております。ですね、ここに SQL メトリックというのがあるんですけども、これをですね、取るようにしていただきますと、こちらに書かれているような項目をですね、自動的に取得することができますので、 SQL サーバーの各種性能情報というのをですね、メトリックを追加することで取得いただけます。でこちらはですね、アラートのルールとしてもご利用いただくことができますので、識値を超えた場合はですね、アラートを出すというのもこちらのメトリックを使っていただくことでご利用いただける形となっております。で次ですけれども、インスタンスのサイズとディスクの性能の、これはですね、もうAzure の仮想マシンを使われている方は皆さんご存知かと思います。インスタンスのサイズによってですね、CPU のコア数ですとかメモリのサイズ等が変わってきますので、性能が変わります。で、1点ポイントといたしましては、まだ日本ではですね、提供開始されていないインスタンスになるんですけれども、DS の V2 シリーズというものになりますと、DS シリーズのですね、同じサイズと比べても、CPU の性能が 35% 高速というのはよく言われているんですけれども、ディスクのスループットに関しても向上しておりますので、同じサイズだとしても V2 が使えるようになった場合はこちらの方をご利用いただくことでですね、ディスクにさらにアクセスが高速になる形となっております。でネットワークに関してはちょっと私の方も調べてみたんですけども、具体的な値というのはですね、公開されていないので、相対的に非常に高いですが極めて高いというような形でですね、ネットワークの上限というのが変わっている形となっております。で実際サイズ変えていただくと使えるネットワークの帯域の上限違いましたので、何かしらはかかっているはずです。でストレージに関しましてはですね、プレミアムのストレージ SSD ベースに関してはサイズによってディスク性能が異なるというのはもう使っている方はご存知かと思います。1点あと注意していただきたいのは、ストレージアカウントあたりにですね、性能上限というのもありますので、1つのですね、ストレージアカウントに対してたくさんのデータディスクを格納した場合などに関しましては、ストレージアカウントをですね、少し分けるような工夫というのもご検討いただくとよろしいかと思います。ではですね、データベースなる次のお話になるんですけども、SQL サーバーのデータベースに関しましては、2種類のデータベースの配置方法というのがあります。1つがですね、一般的な方法です。データディスクを追加して、そのディスクの中にですね、データベースのファイルを置いていただく。もう1つの方法がですね、データディスクを介さずに、Azure ストレージ上に直接データベースのファイルを配置する形となります。これはコンテナの配下にでも MDF、LDF というのを直接置いていただく、こういったですね、配置の方法を取ることができます。でデータディスクの追加に関しましては、こちらは一般的な内容しか書いておりませんので、今回は少し時間の関係で割愛させていただきます。直接配置する場合に関しましては、これはですね、 SQL サーバーの2014からご利用できる機能となっております。で仮想マシンのですね、ネットワークを経由して、実際には HTTPS 経由でアクセスする形となっておりますので、データベースのアクセスが発生すると仮想マシンのネットワークが使われる形となっております。1点注意していただきたい内容といたしましては、インメモリー OLTP ですとかファイルテーブル、こういった機能を使っていただく場合にはファイルストリームという領域が必要になるんですけども、この領域を Azure ストレージに直接配置することはできません。MDF、NDF、LDF といったファイルをですね、直接配置するための機能と覚えておいていただければなと思います。で、もう1点ですね、特徴といたしましては、例えば仮想マシンに対してデータディスクが4本しか追加できない環境ですと、データベースのサイズって最大4テラになるんですけども、この直接配置に関しましては、配置できるデータファイルのですね、個数には制限がありません。 ですのであのデータディスクが4本しか追加できない環境だとしてもこの直接配置を使っていただきますと、例えば 16TB のデータベースを作るといったことも可能となっております。1点注意していただきたい内容はですね、プレミアムストレージを使う場合はですね、このプレミアムストレージ自体はファイルのサイズによって性能が変わってきますので、データベースのファイルのですね、初期サイズに関しては P30 の性能がそのファイルは必要というのであれば 1TB 初期サイズとして割り当てていただくことでですね、P30 相当の性能が出ますので、初期のサイズに関しては少しご注意いただければと思います。であとはですね、プレミアムストレージはキャッシュという概念がありますので、ちょっとキャッシュについて軽くお話しさせていただきたいと思います。フローに関しては後日資料でご確認いただければと思うんですけれども、キャッシュの性能に関しては仮想マシンの CPU コア数によってですね、変わってきます。 CPU コアあたりでキャッシュ性能というのが決まっていますので、コア数が高ければ高いほどキャッシュの性能は高い形となっていきます。例えばですね、 DS14 を使った場合はキャッシュの性能はですね、だいたい 64,000IOPS の 524MB/s ぐらい出る形となっておりますので、こちらですね、 DS14 自体が持っている上限よりちょっと高い形でですね、アクセスすることができ、これはあくまでもキャッシュにヒットした場合ですので、ヒットしなければ仮想マシンの性能上限が使われます。でこちらに書いた内容なんですが、これはですね、ちょっとですね、グラフでお見せしたいと思います。今回ですね、読み取りが有効な場合と無効な場合でですね、ディスクのアクセス性能というのを取っておりまして、こちらはですね、参考資料としての各性能になっております。でこれ読み取りが無効な場合なんですけども、無効ですのでこちらですね、 P30 のディスクのですね、本数性能が使われまして、あとはですね、 DSGO の性能上限まで本数を増やせば上がっていく形になります。これはですね、キャッシュが効いてない状態になるんですけども、じゃあ全てのキャッシュがうまく使えるとどうなるかというとですね、ダンとこんな形になります。1本でも500メガ出して1本でも 64,000IOPS 出る形になるんですけども、これはあくまでも全部キャッシュにヒットした場合ですので、あの理論的な値にはなってますけれども、キャッシュがうまく使えている場合はですね、あのディスクの本数が少なくても割とですね、アクセス性能は出る形となっております。ただ1点注意していただきたいのが、 SQL サーバーは読み取りのキャッシュは使われるんですけど、書き込みのキャッシュは使われませんので、書き込みに関しては基本的には左側のグラフ の傾向になってきます。ですのでご自分がですね、利用されるそのディスクですとかファイルの性能ですね、これがキャッシュを当てにしていいのか、キャッシュをあの当てにしちゃダメなのかっていうのと、ディスクの基本性能としてまずどれだけ担保すればいいのかっていうので考えていただいた上で、ディスクの本数のバランスというのは考えていただくのがよろしいかと思います。またですね、あのディスクの性能を測るときは必ずですね、キャッシュが有効な状態と無効な状態の2パターンは取っていただくとですね、よろしいかと思います。ではですね、今お話しさせていただきましたちょっとストレージに直接配置、こちらのですね、デモをお見せしたいと思います。で今回このためだけに DS15V2 という DSV2 シリーズの一番上のやつをデプロイしてみました。で今ですね、この BlobDB というのがストレージに直接配置しておりまして、 HTTPS という形でですね、 URL が指定されているのをご確認いただけるかと思います。で今回はですね、クラウドエクスプローラーというツールを使っているんですけれども、こちらを確認していただいてもですね、 Blob 上に直接ファイルがあることがご確認いただけるかと思います。それではですね、今ですね、だいたい10ギガ程度のデータが入っているんですけども、これに対してあのキャッシュ、あのメモリ上のデータを破棄した状態でカウントをするとどうなるかと、今 1.7、8.1、4.5 という形でネットワークに負荷がかかってますよね。 Azure 上のですね、ストレージに直接配置した場合というのはネットワークを経由してアクセスする形になりますので、ネットワーク負荷に関してはご注意いただくのがよろしいかなと思います。またですね、今あの 6. 何ギガとかだいたい7ギガぐらいまで出てたんですけれども、お使いの環境によってはですね、ここがうまく伸びない可能性があります。でそれに関してはですね、設定を少しお話しさせていただきたいと思いますけれども、 NIC のですね、構成の中に RSS という設定があります。これですね、レシーブサイド、スケーリングです。これはですね、通常の設定ですとCPU ですね、1個の CPU を使ってネットワークのトラフィックをかけようとしてしまうんですけども、 RSS が有効な場合はですね、複数の CPU を使ってですね、ネットワークのトラフィックをかけようとしますので、この設定を使っていただくとですね、ちょっと CPU がボトルネックになっていってネットワークトラフィックが発生できなかった場合の解消につながる可能性がありますので、ちょっとですね、ネットワークでうまくもうあまり伸びてないなということがありましたら、 RSS、 仮想マシン上で実行する場合は VRSS と言ったりもするんですけれども、そちらの設定のですね、有効無効のテストをしていただくとよろしいかと思います。 今はですね、有効な状態になっているんですけれども、例えばですね、ちょっとこれ、パワーシェルで無効にしてみますね。でちなみに無効にするとネットワークが一瞬切れるので、この後再接続できるかどうか、ちょっと今僕がドキドキな時間が続いています。あれですね、ちょっと心配になってきますね。あ、大丈夫です。ここまで来ると大丈夫です。で今ですね、無効な状態でNIC再構成されましたので、先ほどと同じですね、処理実行してみますね。で先ほど大体7ギガぐらいまでいったのはご確認いただけたかと思うんですけども、先ほどよりちょっと低い値で推移しているのがですね、ご確認いただけるかと思います。これはですね、1個の CPU コアでちょっともうネットワーク処理しようとすると、そこが詰まってしまって、うまく負荷がかけていられない状態になりますので、こういったですね、RSS の設定を使っていただくことでですね、ネットワークの負荷というのをさらにかけることができる。というのもですね、一つポイントとして覚えておいていただくとよろしいかと思います。それではですね、スライドに戻りまして、次はですね、運用についてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、運用でポイントになるのはバックアップかと思いますので、本日はバックアップについてお話をさせていただきたいと思います。で、バックアップの取得方法ですけれども、SQL サーバーの 2012SP1CU2 以降はですね、Azure Storage に対して直接バックアップを取るということができますので、バックアップ用のデータディスクを追加していただくということがですね、不要でバックアップが取れます。でこの時のですね、ストレージ上に直接取る場合の方法ですけど、3つありまして、下の2つに関しましては、SQL サーバー2016の新機能となっております。まずはじめにですね、ページとブロックブロブ、こちらについてお話しさせていただきたいと思います。ページブロブに関しましては、これはですね、こちらに書いております SQL サーバーのバージョンでご利用いただけるものになります。でバックアップの最大ファイルがです、最大サイズが1テラバイトになりますので、それを超えてしまう場合はですね、複数のデータディスクを追加していただいて取っていただく必要があるんですけれども、1個のバックアップファイルが1テラバイト収まるのであれば、もう直接取っていただくことができます。ただしですね、バックアップを取るときに複数のファイルにストライプするということができませんので、バックアップの速度ですとかリスターの速度をですね、改善しなくてはいけないといったときにはですね、ちょっとこちらの方法では対応ができませんので、2014までですね、に関してはですね、こういったバックアップリストの速度向上を行うのであれば、データディスクにストライプして取っていただくのがよろしいかと思います。でこれがですね、改善されるのが SQL サーバー2016。こちらはですね、ブロックブロブで取れるようになっておりまして、一つのですね、バックアップファイルの最大ファイル数というのは200ギガまで減るんですけれども、ストライプして取ることができるようになりますので、最大で 12.8 テラバイトまで、バックアップを取ることができ、1個の1回のバックアップ処理で取ることができるようになっております。でストライプすることによってですね、バックアップリストの時間というのは大幅に改善することができますので、2016をご利用いただける場合はですね、このブロックブロブ使っていただくとですね、よろしいかと思います。もう1つの新機能といたしましては、スナップショットを利用したバックアップ、こちらもですね、 SQL サーバーの2016の新機能となっております。一点注意していただきたい内容といたしましては、データベースのですね、すべてのファイル、Azure Storage に配置している場合のみ使える機能となりますので、ファイルストリームを使っている場合にはですね、このスナップショットを利用したバックアップというのはまず前提として利用することができません。ファイルストリームはですね、直接配置ができませんので、あくまでもスナップショットが使えるのはですね、直接配置しているファイルのみでデータベースが構成されている場合。で実際にはですね、このような形で取られるんですけれども、バックアップファイル取っていただき、ドットバックって指定していただくかと思うんですけれども、この実態はできるんですけれども、これ大体512キロバイト程度の小さいファイルになっています。で、バックアップファイルの実態に関しましては、各ファイルのスナップショットと取得されますので、そのスナップショットをですね、これがリモートエンドポイントと呼ばれたりするんですけれども、このバックアップファイルを介して、スナップショットをリストアする。こういった方法を取ることができるのが SQL サーバー2016となっております。それではですね、スナップショットを利用したバックアップに関しましてはデモでお見せしたいと思います。今回ですね、このスナップショットバックアップというデータベースがですね、 Azure Storage 上に直接配置を行っているデータベースとなっておりまして、プレミアムストレージ上にこちらにですね、データベースのバックアップを取得しているものとなります。 で先ほどですねお話しさせていただいたページブロブに関してはToURL という形でストレージ指定していただくんですけれども、これが1個しか書けません。ブロックブロブに関しては複数書くことができますので、このような形でですねストライプすることができる。でスナップショットに関しましては、こちらにですね With File Snapshot というオプションをつけていただくと、スナップショットのバックアップを取ることができます。今回ですね、だいたい10ギガバイト程度のですねデータが入っているデータベースをですね用意してありますので、これをスナップショットで取るとどれくらいで取れるかというのをですねお見せしたいと思います。ではですねスナップショットバックアップを取得してみたいと思います。で1点注意していただきたい内容がありまして、今回プレミアムストレージ上にデータベース作ってるんですけれども、このドットバックを作成するのはスタンダードストレージになりますので、プレミアムストレージのバックアップだからプレミアムストレージに取るのではなくて、プレミアムストレージのこのドットバックのファイルの作成だけはスタンダードストレージ指定していただくというのをポイントとして覚えておいていただければと思います。ではですねスナップショットのバックアップを取得するとですね、もう瞬間的にスナップショットですので終わります。でですね、今指定したのがこちらになるんですけれども、この 512KB、 これがですねバックアップのリストですが、バックアップをする際に操作の指定先となるエンドポイントになっておりまして、実際はですねこのファイルに対してのスナップショットが取得されていることが確認できるかと思います。これがですねスナップショットバックアップとなっておりまして、SQL サーバーのそのバックアップコマンドを介して Azure ストレージのスナップショットの機能を利用するというものとなっております。で今回このクラウドエクスプローラーというツールを使った理由も、プロパティベースでスナップショットが見れてデモがしやすいので、こちらのツールを使わせていただいております。それではですねリスターの方を実行してみたいと思います。今回はですね今取得したバックアップをスナップショットバックアップ2という形でリストアを行いたいと思います。失礼しました。で、10ギガのバックアップもすぐに瞬時にリストアできたことを確認いただけるかと思いますので、この機能を使っていただきますと大きめのサイズ のバックアップでも効率的に実行することができるかと思いますので、適用ができる場合はですねこちらご検討いただくとよろしいかと思います。でプレミアムストレージ使っている場合のもう1点の注意点なんですけども、先ほどですねスナップショットバックアップドットバックという形で取りましたので、ちょっと2とつけて実行してみますね。そうするとですね失敗します。これなぜかというとですねプレミアムストレージに関しましてはスナップショットを取れる間隔というのが最低10分なっておりますので、10分間隔でないとバックアップができないという制約があるんですね。でいくつかですね他にも制約がありまして、制約に関しては公開する資料に載せておきますので、そういったですねちょっとスナップショットを利用する場合、連続バックアップですがバックアップの最大サイズに関しては制約があるというのを覚えておいていただければと思います。それではですねスライドの方に戻りたいと思います。で先ほどですねスナップショットのリストアというのはお見せしたんですけれども、バックアップのファイル数ですね増やしていただきますと、これはページブロブですので1個しか取れないんですけども、ブロックブロブに関しましてはバックアップファイルを増やしていただくとバックアップの処理時間というのがですね短縮していることをご確認いただけるかと思います。でですね、リストアに関してもですねバックアップのファイルを増やしていただくと短縮していることが確認できるかと思いますので、バックアップのファイルの数というのがですねバックアップの処理時間だけではなくリストアにも影響を及ぼすものとなりますので、こういったテストをする際には必ずリストアの時間というのも計測しておいていただくのがよろしいかと思います。バックアップ時間とリストア時間で違うのがご確認いただけるかと思いますので、両方の時間を測定するというのはですね大事なポイントとなっています。スナップショットに関しては瞬時に終わっております。で1点気をつけていただきたいのが、この傾向ですね、今画面にお出ししている傾向というのはデータベースの上書きリストアを実施した場合の傾向となっております。例えばですね他のデータベース名としてリストアですとか他のストレージアカウントに対してリストアした場合にはこの傾向とは違う形になりますので、自分が実行したいリストアというのはですねどこに対してどういうふうにリストアすればいいのか踏まえた上ですねテストを実施していただくのがよろしいかと思います。これはあくまでも上書きリストアの場合の傾向として捉えておいていただければと思います。他のストレージアカウントにリストアするときは全然違う傾向になりますので、 自分のシナリオというのをですね、少し意識していただくのがよろしいかと思います。以上がですね、運用についての内容となっておりまして、次がですね、可用性の環境についてお話をさせていただきたいと思います。で、可用性の環境といいますと、Always on 可用性グループを使われるのがですね、Azure 上ですとメジャーな方法かと思います。で、現状ですね、このリソースマネージャーのデプロイモデルに関しましては、Always on をテンプレート展開するような機能というのが含まれております。これはですね、SQL サーバー Always on クラスターというのをですね、仮想マシン作るときにテンプレート検索していただくとこちらが出てきます。で、これを使っていただくとですね、このような環境をテンプレートベースでデプロイすることができます。ドメインコントローラーが2台、SQL サーバーが2台、でクラスターを組むためのですね、ファイル共有監視として1台、この5台の構成というのがですね、テンプレートで必要なパラメータを入れていただくだけで作ることができます。ただここで1点問題になるのが、ドメインコントローラー作ってしまうんですね。で、皆さんお使いの環境でドメインコントローラーって大体ありますよね。そうすると余分なドメインコントローラーを作りたくない、そういったですね、ご要望もあるかと思います。そういった場合はですね、既存の仮想ネットワークですとか既存のアクティブディレクトリのドメインを使用した展開というのも方法として用意されておりまして、これはですね、テンプレートのデプロイ、これを使っていただくとですね、テンプレートのデプロイですね、これを使っていただくとですね、既存のドメインコントローラーに対してテンプレート展開することができます。で、このとですね、テンプレート展開をする際に、Always on Existing VNet and AD というテンプレートがありまして、テンプレートのデプロイするときはですね、クイックスタートテンプレートというのを読み込むことができます。これにですね、先ほどの AD が存在している場合のテンプレートというのを選んでいただきますと、既存の AD を使ってですね、Always on 可用性グループの展開というのを行うことができますので、ですね、使用する環境に応じて使い分けていただくのがよろしいかなと思います。で、こちらのですね、クイックスタートテンプレートに関しましては、GitHub で公開化されておりますので、内部的にですね、どのような処理をしているのかというのを確認されたい場合は、GitHub のですね、Azure クイックスタートの中から、Always on Existing VNet and AD とかで検索していただくと出ますので、こちらを確認していただくとよろしいかと思います。結構複雑な構成をしてますので、ARM のテンプレートの勉強するときにもかなり便利なテンプレートとなっておりますので、有効にご利用いただければと思います。次にですね、実際にですね、可用性グループを作成したときの設定の注意点について3点ほどお話をさせていただきたいと思います。まずですね、こちらに書いている3点ですけれども、一番上のですね、最初の2点に関しましては、これはですね、もう Always を組むときの一般的な内容と書いてあり、一般的な内容となりますので、特に技術文書ですね、書いてあるものとあまり差異はありません。で、1点だけ気をつけていただきたいのが、WSFC の IP アドレスがですね、未使用の IP アドレスと書かせていただいているんですけれども、Azure の仮想マシンに関しましては、DHCP で IP アドレスの割り当てを行いますので、そもそも未使用って何っていう話が出てくるんですね。で、一番最初にですね、Always on のドキュメントが公開されたときは、未使用の IP アドレスという書かれ方をされていたんですけども、最近ですね、のドキュメントですとか、テンプレートで展開されるものに関しましては、リンクローカルの IP アドレスが設定されている形となっております。169.254.1.1 というのをですね、クラスターの IP として設定される形となっておりますので、もしですね、未使用の IP アドレスを使うという情報だけ覚えていた方に関しましては、最近はですね、リンクローカルの IP アドレスが使われるようなドキュメントに変わっているというのを情報のアップデートとして押さえておいていただければと思います。でですね、最近英語のドキュメントではよく出てたんですけども、クラスターのですね、ネットワークの障害検知の緩和というのがですね、いくつかドキュメントとして上がっていますので、今回ですね、ご紹介させていただきたいと思います。これはですね、サーバーのですね、ノード間のハートビートの間隔となっておりまして、同じサブネットの場合と異なるサブネットの場合でですね、設定の値というのが変わってくるんですけども、あまりにもネットワークの負荷が高い状態とかですと、高い状態ですとか、遠隔地にある場合ですね、ハートビートの間隔を少し調整していただかないと、不要意なフェールオーバーを発生する可能性というのがあります。で、Windows サーバーの 2012R2 の場合はですね、 ハートビートの間隔はですね、1秒ぐらいの遅延があっても、まあ、1秒以内の遅延で5回打つっていう形になるんですけども、例えばで2秒とか3秒少しハートビートの送信にかかってしまった場合にはですね、特に多分実際の運用上は問題ないと思うんですけども、フェールオーバーのトリガーとなってしまう可能性というのがありますので、これはですね、ネットワークの体系に応じてですね、ちょっと調整ができるかどうかというのをご検討いただくとよろしいかと思います。で、2012R2 と現状ですね、まあ、プレビューではあるんですけども、Windows サーバー2016の TP5 ではですね、デフォルトの値というのが異なっております。ですので、もし今後ですね、2016が RTM した後に、2016だと起きないけど、何か 2012R2 だとフェイルオーバーしちゃうんだよねとかっていった場合には、こちらの設定がですね、デフォルト値変わっておりますので、ちょっとここも意識していただくとよろしいかと思います。で、設定の変更方法に関しましては、公開する資料にですね、参考資料として PowerShell のコマンドレットを載せますので、そちらをですね、ご確認いただくとよろしいかと思います。失礼しました。それではですね、今、可用性のお話をさせていただいたんですけれども、SQL サーバーの2016と Windows サーバー2016のですね、新機能を組み合わせて Always on Azure 上で組むとどうなるかというのをですね、デモでお見せしたいと思います。でこちらの環境に関しては Azure 上に構築しているものになりまして、すでにですね、Always on 可用性グループというのは組んだ状態となっております。こちらはですね、SQL サーバーの機能ではなくて、Windows サーバー2016の新機能となるんですけれども、この環境、クラスターは組まれているんですけれども、実はドメインに参加しておりません。ワークグループでクラスターを組んでおります。これがですね、Windows サーバー2016の新しい機能であります、ワークグループでのクラスターというものになります。ですので、Windows サーバー2016をご利用いただく場合はですね、ドメインコントローラーが不要でクラスターが組める。でその上でですね、Always on を利用することができるという新しいですね、クラスターの構築形態として覚えておいていただくとですね、よろしいかと思います。もう一点お伝えさせていただきたいのがですね、これもですね、OS 側の機能になるんですけども、新しくクラウド監視というこのですね、監視の形態というのが Windows サーバー2016では増えております。これはですね、クラスターのクォーラムの設定になるんですけれども、従来までですと共有ディスク、共有ホルダー、ノード、このですね、3種類をですね、クラスターの監視リソースとして使うことができたかと思います。で、Azure 上で実行する場合にはファイル共有かノード、まあ、ファイル共有の方が多いと思うんですけども、そのどちらが使われることが多かったんですけれども、Windows サーバー2016を使っていただいた場合にはですね、ファイル共有のサーバーですとか、ノードのですね、投票数を合わせるためのノードのサーバーというのが不要になりまして、クラウド監視という機能が増えております。これはですね、監視のですね、領域として Azure ストレージを使う形になりますので、クラスターを組むときにですね、1台不要なサーバーというのを作らなくていいものとなっております。で、これはですね、Azure 上に配置した仮想マシンだけではなくて、オンプレミスからも使っていただくことはできますので、どちらでも設置の場所はどちらでも構いません。まあ、インターネット経由でのアクセスが発生するというのだけ問題にはなるんですけれども、接続ができるのであればですね、こういったのを使っていただくとよろしいかと思います。これがですね、まあ、Windows サーバー2016側の機能になるんですけれども、次にですね、SQL サーバーの2016側の機能をお見せしたいと思います。で先ほどですね、もうこちらは Always on 可用性グループ組んでおりまして、この TP5 の0102というサーバーでですね、今 AGDB01 というのがですね、データベースに入っている状態となります。でですね、SQL サーバー2016の新しい機能といたしまして、まあ、ダイレクトシーリング、オートマチックシーリングと呼ばれることもあるんですけれども、初期のですね、データベースの同期というのを簡略化する機能がありますのでご紹介させていただきたいと思います。まずですね、普通にデータベースを作って、今データベースの初期バックアップを取りました。これでですね、可用性グループにこの AGDB02 というものを追加できるようになります。で、すみません、今回 SQL サーバー職があまりないんで、一つだけお話しさせていただくと、if exist という構文が2016から使えるようになりますので、これやっていただくと、あった場合は消すし、なかった場合はそのままっていうのができたりします。ではですね、今作成しました、この AGDB02 をですね、 可用性グループに追加したいと思います。で今はですねプライマリーの可用性グループにデータベースを追加させていただきます。失礼しました。マスターになってないですね。では改めてこれでですね、可用性グループに追加をします。先ほどはですね、今ついてなかったんですけども、今可用性グループに入りましたので同期済みになりまして、可用性データベースの中にデータベースが追加されたことをご確認いただけるかと思います。で従来までのですね、Always の可用性グループですと、プライマリーに追加しましたのでセカンダリー側をですね追加する場合は1回バックアップをリストアしてそれからですね追加するという作業をされたかと思うんですけども2016のこのオートマチックなシーディング機能を使いますと追加しただけでもう同期済みの状態になります。これはですねあのバックアップリストアの一連の流れというのをバックグラウンドで実施していますので可用性グループに追加したタイミングでセカンダリーにも自動的に伝搬をする形となりますので Always の可用性グループがですねかなり利用しやすくなっている形となっております。もう一つですね Always on 可用性グループの機能をご紹介させていただきたいと思います。こちらもですね SQL サーバー2016の新しい機能になるんですけれども今までですね Always on 可用性グループを組まれるときはですね同一のクラスター間の SQL 同一のクラスター内の SQL サーバーで組まれていたかと思います。異なるクラスターで組まれている SQL サーバーに関しては可用性グループの中に含めることができなかったというのがあるんですけれども SQL サーバー2016ではですね分散可用性グループという機能が一つ増えておりましてこれはですね他のクラスター上に組まれている Always on 可用性グループに対してあの可用性グループの複製をかける形となっております。実際の用途といたしましては DR などですね全然独立した DR サイトにですねこのワークグループクラスターを使っていただくと一番よろしいかと思うんですけども独立したクラスターを作っていただいてそこにですねプライマリーのデータベースの複製をかけるといったことがですね SQL サーバー2016と、Windows サーバー2016を組み合わせていただくとできます。で現状のですね 2012R2 ですね OS がの場合はですねあの異なるドメインのクラスターで全然構いませんのでクラスターとしてはですねあの独立していたもの同士がつなげるようになるという機能となっております。で現状ですねこの TP5 の1,2 で組まれているクラスターと今 3,4 で組まれているクラスター2つクラスター用意しておりまして 1,2 で組まれているクラスターのですね先ほど追加しました AG01 これをプライマリーこちらをですね 3,4 で組まれているクラスターをセカンダリーとして可用性グループ同士をですね複製するという設定を行いたいと思います。でこの時にですね可用性グループの中に With Distributed というのをつけていただくとこれが分散可用性グループの設定となります。でこの時にですね相手側の接続先としてはリスナーのですねFQDN を指定していただきましてポートとしては5022これはデータの同期を使うデータ同期に使うエンドポイントになるんですけどもこれを指定していただくとですね可用性グループと可用性グループつなげることができます。で Azure 上で組む時1点注意していただきたいのが5022をですね負荷分散のルールに入れておいてください。通常の Always on ですと1433のみを負荷分散のルールに入れるかと思うんですけどもこの分散可用性グループを使うときは5022の方もこのロードバランサー経由でリスナーにはアクセスしますのでこちらのですねポートも必要になるというのだけ覚えておいていただければと思います。それではですね分散可用性グループをまずプライマリー側に作ります。で今作られました。でこうするとですね、括弧分散という形でですね、通常ですと可用性レプリカの中にはサーバー入っているかと思うんですけども、この分散に関しては可用性グループが入ります。これにより可用性グループと可用性グループの複製をかける設定となっております。で現状はですね、まだプライマリーに設定した状態となりますので、この後セカンダリーですね、今回は TP5 の03で確認したいと思いますけれども、こちらをですね、その可用性グループに参加させるという作業を行います。でこの時はですね分散可用性グループにジョインするという形でですね実行を行う形となりましてこれをですね今 TP5 の3ですねこちらで実行を行います。 あれ？で今ですね、これで TP503 側に実行されましたので、今ちょっと作るのに時間かかってるんですけども、分散可用性グループはこれでですね、異なるクラスターの方にもできましたので、これでつながれた状態になります。で、これもですね、実はダイレクトシーイングの機能と連携していまして、今データベース入っていなかったんですけども、先ほどですね、AG01 からこのリモート、ディストリビューテッド、リモート AG01 に複製の設定しましたので、同期がされた状態になりますので、ダイレクトシーリングを使っていただくこの初期の動機というのもかなり分かりやすい形になるかと思いますので、この機能はですね、有効に活用していただくとよろしいかと思います。結構SQL データベースみたいにも追加すれば自動的に伝播されるというのはかなりメリットあるかと思いますので、この機能はですね、私はいいかなと思っています。これがですね、 Windows サーバー2016と SQL サーバー2016を組み合わせた場合の新しい Always on 可用性グループの構成となっております。それではですね、スライドに戻りたいと思います。で、こちらはですね、最後のトピックになるんですけれども、パースとのデータ連携についてお話をさせていただきたいと思います。パースとのデータ連携といたしましては、 SQL データベースとのレプリケーションというのがですね、こちらに書いている SQL サーバーのバージョンから可能となっております。これはですね、 SQL サーバーのバージョンこれ満たしていただければですね、レプリケーション先として SQL データベース指定できるようになっておりますので、例えばデータの移行などにですね、レプリケーションを使うという選択肢が現状のですね、構成では取ることができる。もう一つがですね、これは2016の新機能になるんですけれども、ストレッチデータベースという機能がですね、新しく実装されます。これはですね、テーブルのデータをローカルに保存しておくのではなくてですね、一部を Azure の方に置くことによってですね、Azure をリモートのアーカイブ先としてご利用いただくといった機能が増えております。これについてはですね、デモでお見せしたいと思います。まずですね、レプリケーションだけ軽くお話しさせていただきたいと思いますけれども、すでにこの環境はもうレプリケーションを設定しております。で、ローカルのSQL サーバーがプッシュすることしかできませんので、プッシュサブスクリプションを設定していただく必要があるんですけれども、このような形でデータベース Windows.net という形でですね、レプリケーション先として指定することがですね、できるようになりますので、まあ、レプリケーションを使える環境はですね、このようなものでデータ同期ですとかデータ移行も一個考えていただくとですね、よろしいかと思います。もう一つの機能といたしましては、ストレッチデータベースになるんですけれども、これはですね、デモでお見せしたいと思います。で、すみません、時間の関係ですね、もう事前の設定はしておりまして、ストレッチデータベースに関してましては、タスクのストレッチで有効化とやっていただきますと、SQL データベースを選択していただく形になりまして、設定が終わるとですね、このような形でデータベースにクラウドのマークがつく形となっております。これはですね、ストレッチデータベースが設定されているデータベースという形になりますので、この中のテーブルに関してはですね、設定をしていただくことで、Azure 側にアーカイブされるという機能をご利用いただけます。で、今回はですね、SQL サーバー2016のテンポラルという機能と合わせてご紹介したいと思います。で、このテンポラルはですね、履歴を追うための機能となっておりまして、例えばですね、アップデートやデリートを行われた場合にですね、更新前のデータがどういった状態だったかというのをですね、履歴の方に残すことでデータがどう変わったかというのをですね、確認できる機能となっております。まずですね、最初に履歴を格納するテーブルを作りまして、次にベースとなるテーブルを作成します。この時にですね、システムバージョニングイコールオン、ヒストリーテーブルとしてどこに履歴を格納しますかというのを設定していただきます。これでですね、失礼しました。違うデータベースに作ってしまいました。これで今テンポラルのテーブルが作られましたので、この機能を使っている場合はですね、システムバージョン管理されたテーブルということで、ベースとですね、履歴がですね、組み合わされた形でテーブルが作られます。で、これからがですね、ストレッチデータベースの作業になるんですけれども、 ストレッチデータベースをですね、お使いいただくときにはですね、テーブルのすべてのデータを Azure にアーカイブすることもできるんですけれども、テーブルの内容の一部のみを Azure にアーカイブするといった設定も可能となっております。で、これはよくですね、ホットデータとコールドデータと呼ばれたりするんですけれども、参照がですね、頻繁に行われるようなものに関しては、アーカイブの方でもローカルに持っておく、めったに参照化されないものに関しては、Azure の方に移動させるといったですね、データを置く場所の使い分けというのができるようになっています。で、今回はですね、このヒストリーのテーブルの中のですね、5月1日より前のデータに関しては、Azure の方にアーカイブしなさいというフィルタの関数を作っています。で、フィルタの関数を作りましたので、これをですね、テーブルに対して割り当てる。で、このヒストリーテーブルのカラムさんのデータが5月1日より前でしたら、Azure の方にアーカイブをするという設定をこれで適用します。これでですね、もう設定の方は終わりましたので、まずですね、ヒストリーの方ではね、ベースのテーブルに対して、軽くですね、4月1日から6月30日までのデータを入れてみたいと思います。で、入りました。で、まあ、このように入っていることがご確認いただけるかと思います。で、まずですね、テンポラルの機能を少しお見せしたいので、このデータの中のですね、4月1日から5月31日までのデータのカラム2をすべて0に設定させていただきたいと思います。これで設定が終わりましたので、まあ、0になっているのをご確認いただけるかと思います。これはですね、今最新の情報だけを見ておりまして、テンポラルは履歴を確認できるというのをお話しさせていただいたんですけども、今回はですね、ベースのテーブルと履歴のテーブル、すべてに入っているデータをですね、確認したいということで、システムタイムオールという形でですね、検索をすると、このような形でですね、更新前のデータと更新後のデータ、こっちはですね、実際にはヒストリーの方に入ってますので、透過的に検索している形になるんですけども、このようなデータを確認できるようになっております。で、これでですね、ヒストリーのデータに関しましては、Azure 側に待機するという設定をしましたので、待機されているかどうかを確認します。で、皆さんもですね、スペースユーズというのは昔からあってですね、データの件数ですとかサイズを確認するストアドになるんですけれども、これにですね、今2016から機能が拡張されまして、オール、ローカルオンリー、リモートオンリーの3つが追加されております。オールに関しては、ローカルのものと Azure のものの件数を出します。ローカルオンリーはローカルにあるもの。ですので、61件のうち31件はローカルにあります。リモートオンリーは Azure 側にあるものになりますので、30件は Azure 側にあると。ですので、61件のデータのうち一部だけが Azure に移動されているのはご確認いただけるかと思いますので、こういった方法ですね、ホットデータとコールドデータを使い分けていただく。で、検索に関してもですね、これは透過的に検索することが可能です。今回はですね、ストレッチテーブルヒストリーを検索させていただきますけれども、で、これはですね、ローカルにもあるテーブルだけを検索しているんですけれども、61件、ローカルと Azure の方が透過的に検索されているかご確認いただけるかと思います。で、実行プランといたしましては、このような形で、リモートクエリーという形で、同じクエリーをですね、ローカルと Azure の方に投げることでですね、データを合算して出すことができるようになりますので、利用者はですね、どちらにデータがあるというのをですね、判断しなくてもご利用いただくことができる。こういったですね、データのアーカイブ方法というのも最新の機能として、これは SQL サーバー側の機能なんですけれども、ご利用いただくことができる形となっております。ではもうお時間も終わりになりましたので、最後にまとめをさせていただきたいと思います。左の図はですね、一番最初にお見せしたもので、IaaS 上で SQL サーバーを動かしていただく場合には、確かに管理しなくてはいけないコンポーネントというのは多いです。ですが、エクステンションですとか、基本設定のようなものを使っていただきますと、設定をですね、ポータルベースでできたりしますので、管理負荷というのをですね、減らすような仕組みというのは随時実装されている形になります。またですね、SQL サーバーの新しい機能というのもありますので、こういったものを使っていただくと、Azure との連携というのも強化される形になりますので、本日ですね、お話しさせていただきました情報がですね、皆様の今後の業務に役立つようでしたら幸いとなっております。それではですね、最後になりましたので、アンケートのご協力のアナウンスだけさせていただければと思います。本セッションの ID ですけれども、DBP008 となりますので、こちらのアンケートへご協力をお願いいただければと思います。またですね、私この後、Ask the Speakerの方におりますので、本セッションの質問がありましたら、そちらで ご質問いただければと思います。では本セッションはこれで終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。